マーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
今年もお世話になりました岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今日もお届けしてまいります。さあ2024年最後の放送となりました。
もう来年のことを語らなきゃいけないでしょうし、
はい、
で一応今なんか微妙なところにいますね。4万円に乗せたり、
いや
前半の段階ではちょっとくじけてみたりと、あんまり気にすることはないと思うんですけどね。相場っていうのはシームレスですから、例えば今年の相場が用意どんでゴールが見えたとかそういうわけじゃないので、皆さん個人投資家の方も税金の問題とかね、制度の問題とかっていうのは確かに、締め日というのはあるんですけども、相場は繰り返しますがシームレス、つなぎ目なく続いていきますから、そのあたりのところを、頭に入れておいて、相場を眺めてみてもらいたいなと。で私の話も聞いてもらいたいなと思います。
ちなみに今シームレスとは言いつつ、一応大納会大発会ってね、マーケットにありますけれども、岡崎さんの大納会ってどんな感じなんですか？
日本人はそういうの好きなんですよね。締めとかですね、シャンシャンシャンとかですねそういうの好きなんですけれども、海外の場合はあんまりそういうの関係なく、もちろんクビになったら終わりですけども、どんどん継ぎ目なく続いていきますから、もう1月相場始まっていますからね、ちなみに私は大体大納会の日は直前まで休んでることが多かったんですけど、その日だけやってきて、オフィスにやってきて、一応責任者なんかやってる時はですね、やってきて、おおどうだったとか、おおありがとうありがとう、今年もありがとうね、じゃあちょっとこれを飲むかなんてですね、秘蔵のワインなんか蔵から出してきてですねみんなと飲んだりする、紙コップで飲むなんていう、なんと贅沢をしたのかという思い出が、懐かしい思い出でございますね。
そうだったんですね。さあそれでは今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただくんですが、もう今週はね、まず今日が月曜日、そして、来週から2025年がスタートということになりますので、来年も見越した上でお話しいただきたいと思います。
そうですね、戦略というよりはちょっと今起きていることですね、この背景みたいなもの、日本株は今日がもう最終日でありまして、で先週はというと実質的にもう金曜日、月曜日と金曜日しかなかったんですよね、流動性がない中で、金曜日に4万円を乗せてきたんですけども、あの背景は、26日が確か権利落ちだったのかな、新年度また新リーサの、2025年分が買い物来るぞという、これが相場の中で一つの常識になっていた常識のところで、実際にその注文を出した投資家の方もいたと思いますが、それ以上にプログラム AI のプログラムがですね、新年度に入ったら、NISA 分が買い物が来ると、というプログラム組んでますので、それが前倒しで、先相撲、麻雀的に言うと先相撲する感じでですね、フライング組に入ったと。入ったところ、マーケットには参加者が今は少なくですから、ヘッジャーとかですね、アービトラージャーとか、ヘッジファンドとか、こういう人たちがほとんどいませんので、通常ならば、出てくるはずの売り物が出にくい状況だったんですね。で買いだけ集まってしまったんで、で、ふわっと4万円台乗せたということなんですね。で、別に悪いことじゃないです。だから下がるっていうわけじゃないんですけども、それだけで、悪抜けして、4万円台の相場が始まったと考えるのは時期尚早だと思います。今年に関して言うとですね、大体日経平均株価で見て 14% ぐらい上がったんじゃないですかね。14-15% ぐらい上がったのかな。3万3000のスタートからするとですね。で、このうちですね、企業の利益、EPS って言うんですけども、企業の利益は大体 10% ぐらい上がってるんですよ。で、残り 4% というのが、それに、加わらないというか、それ以外の力。通常はこれ金融緩和とかですね、そういうものが効果があったと見るんですけども、別に今年は金融緩和してません。金融引き締めをした国なんですね。で、残りの 4% は何かっていうと、まず一番に挙げられるのが自社株買いでしょうね。自社株買いによって需給が、 需要の方が増えたということ、これがプラスに来たというのと、あとはまあ円安効果が大きかったので、まあ円安効果はダブルで来てます。利益の上昇と、それから日本株に対する割安感というのを海外投資家から見ると出てきますからね、まあ、この2つがあったんでしょうね。でこの2つがあったんですが、またこれ、次の年が始まってシームレスに考えるときに常に考えなきゃいけないのは、この先も年間 10% ぐらいの利益を日本企業は果たして出していけるのかどうか、ここが一つ問題なんですね。
なるほど。自社株買いに関してですと、まあ、これから継続的にずっとやり続けるというわけにはいかないですよね。
自社株買いについてもまた来期もやるのかどうか、はい、毎日自社株買いが来るわけじゃないですからね、やっぱり先立つものは利益であるわけですよ、はい、その利益というものが、今年に関して言うとやはり円安によって生み出された要素が非常に強いわけですね。と、はい、いうことは来年は円安は続くんですかと、今157円ですけども、ここからさらに 10% というのはあと、16円ぐらい上がるってことはこれ170何円になるわけです。173円になるんですけど、173円まで円安が進むのかっていうと、これちょっと待って待ってと、やはり、今年の利上げをやっちゃいけないという具合にもう口が酸っぱく耳にタコができるくらい私も言ってましたけど、来年になるとまあそろそろ、賃金が所得に、所得が消費にという正の循環が始まるだろうと見てますから、やっぱり来年の春以降は、ゆっくりだけども利上げが進むだろうと。一方で日本アメリカの方は来年はおそらく2回ぐらいの利下げがあるだろうというわけです。で最後の着地点が見えないので、なかなか大きな円高っていうのは予想できないんですけども、少なくとも業績に関して言うと、はい、今年、企業が受けたような円安効果っていうのは来年は難しくなるのかなと。 EPS に関して言うと今年のような 10% 上昇があるのかないか、これはまあそれこそ皆さん指揮法をにらめっこしながら、この会社はできる、この会社はできない、このセクターはできる、このセクターはできないということを考えなきゃいけない、そういう冬休みだと思います。一方でアメリカの方なんですけどね、トランプ大統領が、次期大統領が誕生するという時の景気は良かったんですが、はい、そこからダウが10日連続して下落したりとか、でそこからまあ長期金利が 4.6% に上がったりとか、実は、不穏な動きの中での年を超えていくところなんですね。はい、これは金利の再上昇みたいなものと同時に、それからまあ5年までの金利なんか見ると、もうあと3年後にはまた利上げが始まるみたいな、そういう絵を描いている世界なんですよ。でここにまあ本当に関税をするのかいと、で本当に移民を排斥するのかいと、で減税がやったとしても足して2で割ったらどうなるんだみたいなですね、相殺されて終わりじゃないのみたいな話が出てきて、なおかつもう一つ今2024年を終わるにあたって我々が見なきゃいけないのは、アメリカの企業ってのは基本年末が本決算になるんです。
はい。
この本決算になるところで、で、出すべき損っていうのは大体ここで出すんですよ。うん、ここで出すのはどういうことかっていうと、今回の場合出すべき損っていうのは商業用不動産です。
はい。
で、商業用不動産の損失、まあこれは昔よりも今の方がより直で判断してより早く出すような時代にはなってるんですが、しかしそれでもなかなか株主のことを考えるとできる限り引っ張っていきたい。で、商業用不動産の損失というのは2つの理由があって、1つは調達コスト、金利が上昇したことですね。で、もう1つはコロナ以降ですね、みんな、自宅勤務になった人がなかなか帰ってこない。特にオフィス系のですね、ものが、全然まあ、空室率が、空いたままになってるって、この二つなんですが、はい、これついに埋まらないまま、うん、あるいは、もっと言うと、調達金利が下がらないまま、今年、年を越すんですよ。こうなってくると、おそらく、この商業用不動産のビジネスに関係している不動産会社、さらにはそれを保有しているリートであるとか、はい、あるいはそういったところにお金を貸している金融機関は少なからず引当金、引当金というのはもしも損をしたときに、損失をあらかじめ計上しておきますからっていうですね、この間東京海上ホールディングがやったような、はい、あらかじめ儲かっているときにですね、損をするかもしれないということを、バランスシートに計上する、決算で計上するっていう行為なんですけどね、これは一時的に利益を削ることになってしまうんですよ。思い出してもらいたいんですが、2007年にアメリカの不動産バブルが崩壊したときに、最初に起きた現象っていうのは、2006年の12月の本決算が終わったところで、
はい、
2007年の1月の末に、 私がはっきり覚えているのは、HSBC が最初だったと思いますけれども、サブプライムローン等のローンの部門が一斉に損失を計上したんです。
はい、1月末でしたか。
1月、あの、12月末の本決算の数字を1月の発表で出て、
はい、
で、当時日本経済新聞がですね、4行か5行ぐらいちっちゃく書きました。ちっちゃく書きましたけども、そのちっちゃく書いたのを15分私はテレビで喋りました。
あ、そうでしたか。でもそれぐらい大事なニュースということ
ですね。それは大事なとこなんですけども、まあもちろんその通りになって、あの当時のような損害になるかというと、そこまでは予想、今はできませんけれども、はい、やっぱり今回、2022年の3月から始まった、アメリカの利上げ、当時はゼロから 0.25% の FF レートだったんですけども、今下がったとはいえですよ。下がったとはいえ、4.25 から 4.5 というところにいるんですね。これだけ上がったままですね、何も無傷で終わるというのはちょっと考えにくいと。アメリカの株については、なんとなく新しい大統領の期待が膨らんでますけれども、しかし私はこのとりあえず年明け、まずは警戒して入った方がいいのじゃないのかな。となると日本株についても4万円には確かに終値で乗せたけれども、はい、これがどんどんどんどん階段状に相場を押し上げていく形になるかどうか、これも疑ってかかっていいのじゃないのかなと。勢いだけで相場を語るというのは、今年実は皆さん大きな反省をしたところじゃないかと思うんですけれども、ニーソだから買いだっていうわけではないですよね。で、それからまあ円安だから買いっていうのでもないですよね。まあそう考えてみると、まあこういう時年末とか冬休みっていうのはとりあえず時間がありますから、
はい、
一回基本に立ち戻って考えてもらいたいなと思います。それからもう一つ、商業不動産について新しい情報でもないんですけど、皆さんに言っておこうと思うのは、はい、来年もまた雇用統計が最重要のテーマになります。
ほう、雇用統計ですか、
はい、で来年もまた最重要のテーマになるんですが、来年は今年以上にジョルト統計が多分重要になると思います。うん、
1月7日に出てきますね。
はい。はい、まあ、1月7日、7日の前の1月6日のマーケットアナリズマインデーで皆さんにもう一度お伝えしようと思うんですが、
はい、
まあ、そのために、ちょっと皆さんが勉強しておいてほしいのは、はい、アメリカに建設支出統計っていうのがあります。
建設支出統計。
はい。この中には建設関係ですから、例えば住宅着工とか、ビル着工とか、インフラ着工とかいろんなのもあるんですけども、商業用、オフィス着工っていうのがありますね、
はい。
オフィス着工は8月で完全にピークアウトしてますね。要するにオフィスの、新規のオフィスの建設が止まっているっていうわけです。で、それからアメリカの、雇用統計の中に、ノンファンペイロールといってですね、非農業部門雇用者の増減っていうのがあります。この中もよーく入っていってもらうと、建設部門、コンストラクションっていうのがあるんですけども、コンストラクションの中に、ノンレジデンシャルコンストラクションっていうのがあります。要するに住宅ではない部門のコンストラクション、
はい、
住宅ではない部門に建設部門に仕事をしている人たちの数が出てきます、
はい、
この人たちも確か7月か8月ぐらいがピークで、むしろ減ってきています。で、このコンストラクションの、求人率が今スルスルと落ちてきて、で 3% ぐらい 3.9 ぐらいまで来たのかな、かなり落ちてきてるんですね。で、これはあのインフレには結構な話です、はい、インフレ圧力を下げるというのは結構です。しかし業態として、建設部門が今やはり建設不動産というのがやっぱり金利上昇の影響、悪影響を受けて悪化してるっていうことも、これ見逃せない事実なんですね。あともう一つ大きなセクターで、今回の金利上昇の影響を受けているのが、小売の対面型小売です。
対面型
小売です。小売業に勤めている雇用者も減ってきました、はい、で、小売業に、ね、の人たちの求人ですね、これも恐ろしい勢いで下がってきたんですね。まあ、あの、今アメリカっていうのは実は、AI に食われてるところが減ってたりとか、あるいは人手不足が続いている低賃金のところが、まだまだ余熱のように、求人率を上げてるんですけども、一方でやはり金利上昇の影響が、どうでしょう、22年、23年、22年と9ヶ月やっぱりかかったところで如実に出てきています。そう考えると、私は1、3月まず警戒的に入ると言いますかね、慎重に入ると、これが来年のスタート。去年は面白かったですよ、それいけみたいな感じですけど、
はい、
今年はそれいけつってだんじり野郎みたいにですね、みこしの上に乗ってそれいけいけという話を私はちょっとできないなと思っています。
1、3月警戒と、ちょっとこう気を引き締めて、そして最重要なのは雇用統計と
という
話がありましたが、は
い、
その建設資本と支出統計、はい、雇用統計、対面型小売についても、はい、まあ、冬休みの宿題ですかね。
あの、興味があったら、
はい、
調べていけば、これどれもこれもセントルイスレギーのホームページに行くと、
はい、
あの、 当たりますから、ちゃんと3回ぐらい掘れば出てきますから、はい、個人の方でも、ちょっと、Google 翻訳とか使いながらやってもらえば、私が言ってるデータをすぐ突き当たる、誰でもわかるデータです。
現状をぜひ見てみてください。さて、では今日の動きを見てみましょう。日経平均株価ですけれども、39,979円68銭、301円安となっています。株三六五はいかがでしょうか。
ですね、株三六五は朝強かったんですけどね、あ、そうでもないか、408円まで行ったんですね。うん、165円のスタート、408円まで上昇。現在は飛んで85円。面白いですね、株三六五の方は今日は4万円をまだ割っていないです。
そう。
でも、例えば割っても失望することはないでしょう。はい、失望する必要はないし、で、超えていったとしてもそれに、有頂天になる必要もないと思います。これはあくまで年末の、年末年始の需要と供給がちょっとアンバランスになっている、そこで起きた現象だというふうに冷静に捉えてもらえばいいかなと思います。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝の6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から1月25日東京で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは、新春特別リアルセミナー、どうなる？指揮者が徹底解説、2025年の日米マーケット展望です。1月25日土曜日、東京。お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは、東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資のすすめ。また、豊か TV より、河合美智子さん、私松尾による為替の解説、ワールドカレンシーをリアルセミナーで開催します。そして、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんと鈴木和之さんによるご講演です。入場無料、定員は100名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内いたしますので、どうぞふるってご応募ください。当選落選につきましては、開催週の木曜日までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、JR 東京駅八重洲中央口徒歩1分の TKP 東京駅カンファレンスセンターです。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは1月23日木曜日お昼の12時までです。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライ
ズ。それでは今週のこのお時間は、エコノミストのエミン・イルマズさんにお話を伺っていきます。エミンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ではズバリ岡崎さん、今一番気になっている点をエミンさんに。
まあね、やっぱり金利なんですよ。エミンさん、アメリカの長期金利 4.6%。 エミンさんの意見をまず教えてください。
そうなんですよね。だから、まあ、金利の上昇がアメリカで早く収まらないと、なんか何かしらのなんか債務危機的なものに向かっているんじゃないかなって、私も気になるんですよね。だから、まあ、ただ一応多分今年の後半ぐらいからはもう失業率も上昇して、景気後退が明らかになってくるんじゃないかなと思っているんで、ちょっと金利は多分低下し始めるんじゃないかなって気はします。
うん
うん、あとは、まあ、はい、そうなんですよ。トランプさんのだから政策ってどうもなんか就任する前からいろいろ共和党内で喧嘩したりしてるんで、そう簡単には実現できるかどうか、ちょっと今透明になってきた気はするんですよね。
うん、まあ、金利は金利でね、上がっていくときにはみんなこうホイホイ上がる上がるって大騒ぎするんだけど、下がっていくっていうのなかなか乗ってこないところってありますよね。いろいろ理屈をつけて、これはまあ債券市場の一つの癖みたいなもんですけどね。
そうですね、そうですね。まあ、ただおっしゃる通りで、今のポジションだともうかなりみんな 債券投資家って弱気なんで、
うん、
あのその意味ではあの一応みんな金利上昇はあのどっちかというとメインストリームになっている
なっちゃいましたね。
もっと上昇するんじゃないかな。でももしそれを言うんであればそれがあの全く株式市場とかに影響しないっていうことはありえないのでそうだからちょっと少し矛盾している点はあるんですよね。そのあたりは、うん、多分おそらく債券投資家とその株式投資家ってそこはあの賛同していないというか もしくは全く意見が一致していない部分の一つだと思います、
ね、難しいところです。
エミンさんは来年の株式アメリカ株そして日本株はどんな展開になるっていうふうに現状ご覧になってますか？
あの、まあ、今年かなり良かったんでだから例えばその、日経平均でも、まあ、今日少し下がってるけどそれでももう 20% 超えてるんで年初来でね。だから、はい、まあ、S&P500 でも 27% ナスダックで 30% 以上上がってますし金でも 28% ぐらい上がっているんで、まあ、こういうリスク資産が大きく上がる年って毎年続くわけじゃないので、
はい、
だから多分来年私頭重いんじゃないかなと思ってる、うん、なんとなくね、
ええ、
どっちかっていうとちょっと、まあ、あのおそらくその重いからって言って大きく下がるっていうよりもなんかセクターローテーションが起きたりとか、うん、いろいろなんかこうレンジ的な動きがなんか続きそうな、まあ、今日の動きも、ね、まさにレンジなんですよ。こうやって日経平均ってここ3ヶ月ぐらい3万8000円と4万円の間でレンジ作っているん で、
うん、
で4万円超えたところでまた売りが来たんですよね、
うん、
なんとなくだからあのその意味ではちょっと来年は私はそこまでその指数のアップサイドは期待してないんですよね、うん、ただ今年はものすごく例えばその日経平均が上がっているのに中古型株が全く上がってなかったり、
うんうんうん、
てか下がってるんですよ。 16% ぐらい下がってるんで、ま、あの9マザーズねクロス250それも4年連続でマイナスなので、まあ、ちょっとだからスタンダード市場とかあのグロースとかっていう少しこう資金シフトが起きてそういったあのいいあの優良企業にもあのお金が入ってきて株が上がってくれたらいいなみたいな、うん、もしくはそうなるんじゃないかなって気はするんです。あの、
う
ん、日本も、アメリカも
レンジとしてはこの4万円 前後というか4万円のあたりというのは固めていく感じなんですね。
そうしばらくはあの4万3万8000円ぐらいのレンジは今すぐ抜けるようなあのカタリストっていうのは見えないのでこれ多分しばらく続くと思いますよ、はい、
うん、同感です。あとね時間短いんですけどあのコーカサスっていうのかアゼルバイジャンとウズベキスタンのあの飛行機事故のあの影響なんですけどねこれ私は全然もう情報入ってこないんですけどエミンさんの耳にはどんな風に届いてますかこの事件ですけども。
ね、これあの面白いのはそのプーチンが謝罪したんですよね。だからそうなんですよ。でこれ普通ロシアってこの手のものって全く認めないし謝罪もしないし今回はだから謝罪しなきゃいけなかったってアゼルバイジャンにってぐらいの、うん、ロシアの求心力は僕は弱いと思うんですよ。
なるほど、
まあ、そのあたりがまた2025年どう
ちょっと 目と耳は傾けなきゃいけないですね、はい、
さあお時間となりました。エミさん、はい、今年もありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。皆さん良いお年を。
良いお年を。マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。皆さん良いお年をお迎えください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。